チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただまれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、皆様ご登録済んでますか？昨日はですね、細野さんが、ヒットの神様コンサル編を、開催されまして、私はちょっとね、宿題の方をこなす時間がちょっと取れず、見ることはできてないんですけれども、でもね、宿題をこなされた方々がね、参加されていて、あ、すごいなぁなんて思いながら、ちょっとね、自分に今時間にゆとりがないこともあって参加はできてないんですけれども、やっぱり皆様のね、投稿を見させていただくだけでも学びがたくさんあるなぁと思いながら、気になる方はね、Facebook の検索窓からですね、ヒットの神様コンサルっていう風に多分入れていただくと、いくつかね、投稿が上がってくるし、まあ前のものも出てきますけど、本当に学びがたくさんあるので、で、しかもね、その動画の中の内容も少しね、触れていらっしゃる方もいらっしゃるので、気になる方はそちらもね、見ていただければなと思いますけれども、日々そういったね、本当に学びとか気づきとかも含めて、人生が2割、2割どころじゃないと思うんですけどね、ご本人は2割ってタイトルにはつけてらっしゃいますけど、2割どころではない向上ができる、ボイシーチャンネル、細野さんの、チャンネル、ぜひ、ご登録いただいてね、お聞きいただければなと思います。動画とかじゃないからね、なんかの作業の合間でも聞くこともできるし、運転中でも聞くことができるし、聞く場所をね、割と選ばないのがボイシーのいいところかなと思います。9月からはね、なんか動画の CM もちょっと始まってしまうようではありますけれども、まあ、でもね、それでも、いろんな方にとって学びの多い場所がボイシーになると思うので、ぜひね、そういう意味も含めて、細野さんのチャンネルは絶対、もう登録していただいて間違いないなと思うので、ぜひご登録のほどよろしくお願いします。そしてそんな、細野さんを尊敬してやまない藤谷和也さんはですね、ミュージカル煙突町のプペルを、親子で見に行かれたようでね、いろんな投稿上がっておりましたけれども、なんか素敵でしたね。カモさんが今回スポンサーをされるということで、カモさんのね、スポンサー会に、見に行かれる方結構ね、カモビズの方たくさんいらっしゃる中に、藤谷和也さんのお姿もありまして、結構ね、タグ付けされているので、いろんな投稿に上がっていらっしゃいましたけれども、また笑顔が素敵で、もうね、藤谷和也さんの笑顔が私は大好きなので、またね、そして、息子さんともね、撮られてる写真なども上がってましたけれども、またね、息子さんも嬉しそうに、プペルソフト食べていらっしゃいまして、素敵だなぁと思いながら、その親子のね、姿も見れるのもいいなと、実際に一度だけかな、親子でいらっしゃるところ、私もお見かけしてることがあるんですけど、なんかね、素敵だなパパだなと思って、微笑ましいなと思って、見ていたんですけども、そんなね、投稿もぜひね、 Facebook などでも、ご覧いただけますので、ぜひそちらも合わせてチェックしていただきたいなと思いますし、美容室アイル、3店舗ね、経営されていらっしゃいます。そしてね、美容室の経営だけではなくって、美容学生のための学校も主催されていたり、あとはカンヌ国際映画祭や横浜国際映画祭などでヘアメイクの、担当もされていらっしゃる方でもいらっしゃいますので、ぜひね、そんな藤谷和也さんのことも知っていただければなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいなと思います。今日はね、いろんなお話がちょっとしたいなと思っていて、まず一つ目にですね、少し前にはなると思います。5月末ぐらいからね、スタイフなどでもお話をさせていただいてたんですけども、ミスマガジンが、決定しまして、私がね、応援している子というか、私の、仲の良いダンサー仲間の娘ちゃん、心ちゃんがですね、ミスマガジン賞を受賞いたしました。グランプリではないんですけれども、ポジションとしては、ミスマガジンの第2位ぐらいに当たるような賞ですかね。本当にすごいなと思いました。 彼女の努力も素晴らしいなと思ったし、ひたむきにその走る姿というか、あの目標に向かってコツコツと進んでいく姿もそうだし、無邪気さもねすごくあって、私のね息子と同い年だと思うんですけど、もうね可愛らしいし、でしかもね本当にあの優しい子だし、いつもねショールームでそのミスマガジンのね、なんかポイントを競う、ショールームでのそのイベントみたいなものがあったんですけど、その時もね、非常に、ひたむきに、やっている中で、私にもね、声をかけてくれるんですよ。ママからね、事情を聞いたんだと思います。直接私は本人には、声をかけないようにしてたんです。ママと仲良しだからね、見に来てる方の、妨害っていうか邪魔みたいな存在になりたくないなと思ったので、応援に行くだけで、あとは応援を呼びかけるだけっていう風にしてたんですけど、いつもね見つけてくれてすぐにね、ありがとうございますってね、お礼をね言いに来てくれるような子なんです。本当にね素敵な子です。でママもねすごく素敵な方だし、賞がね取れて本当に良かったなと。でこれからね彼女がもっと大きく羽ばたいていくのかなと思うと、それがねちょっと嬉しくって、もしね、この中にも応援してくださった方、ミスマガジンとかってね、課金制での応援もできたので、もしかするとね、応援してくださった方いらっしゃるかもしれないので、この場を借りて、皆様本当にね、応援してくださった方、ありがとうございます。ショールームでもね、改めてちょっとお礼をさせていただかなきゃなと思ってるんですけれども、応援してくださった方、本当にありがとうございましたというお話と、あとね、私が大好きなタイムレスの話になるので、苦手な方はね飛ばしていただければとは思うんですけども、もうね毎日のようにタイムレスがね、例えばラジオに出演する、テレビに出演する、雑誌に出演するという感じで、もう毎日のようにねメディアの露出があって、私は嬉しいなと思ってるんですけども、すごいなと思ってることがたくさんあるんですね。で、まずはタイムレスのメンバーの中に松島聡くんという子がいて、これはオリメン、セクシーゾーンの時からいるメンバーの子でもあって、彼はですね、若干14歳かな、かなり若くしてデビューしていて、でしかもジュニアの期間もかなり短かった子なので、いろいろ入った当初はね苦労したと思います。でそんな彼がですね、その一時期ちょっと、精神的な病もあって休憩に入ったりした時期もあったし、でそれ以外にもね、もう元から会社側から格差みたいなものを、圧倒的なものをつけられていて、菊池風磨くんと中島健人くんと、あとそれから佐藤勝利くんに関しては、衣装もねきらびやかにしたり、でそのねマリウスくんと松島聡くんに関してはもう衣装でも圧倒的な格差をつけられた状態で、MV 撮影をさせられたり、別のグループでの活動に当てられてしまったりっていうね、かなりその格差の中で苦しんだ子でもあると思います。でしかもすごく純粋で優しい子でもあって、もう未だにね本当に誰よりも優しいってみんなに言われている子なんですけども、彼のねすごいところっていうのがまた一つねあったので、ちょっと発見したというか、今までもそう思っていたんだけど、例えばスポンサー様、化粧品とか、あとはテレビもそうですね、必ずそのスポンサー様自身も SNS をされたりとか、企業ページを持っていらっしゃったりとか、あとは舞台もそうです。でそういうものに対して必ず告知をねブログでも常に上げているのが松島聡くんなんですね。なので企業様、スポンサー様もきちんと大事にされる子だということは、前々から分かってたんですけども、ファンの方にもちゃんとそれを伝えてくれるっていうところが素晴らしいなと思います。コミュニティ界隈にいる方々は西野さんとかね、カモさんからも言われているので、そういったことの大切さみたいなものは、そういうねコミュニティのトップが教育してくれていて、もう成り立っているっていうことも知ってる方多いと思うんですけど、なかなかねアイドルの子でこれができる子って見たことがなくって、ラジオでですね先日松島聡くんがタイムレスの QR ゾーンっていうラジオなんですけど、それってね8人全員が毎回出るわけじゃないんです。人数によっては3人 だったり2人だったりとか5人だったりとか、その時々でラジオの出演している人数がバラバラなんですけども、松島聡くんが橋本まさきくんと2人で出ている放送回がつい先日ありまして、その中でね、彼がねちゃんとね、そのファンの子が聞いてくれる場所で言ってたのがすごいなと思ったんだけど、僕たちのそのタイムレスの SNS だったり個人の SNS にコメントしてくれるのもすごく嬉しいし、シェアしてくれるのもすごく嬉しいんだけど、企業様のホームページとかSNSとかそういうものを拡散したりとかコメントを残したりしてくれると次につながる可能性があるから、そういうところも大切にしてほしいなっていうことをきちんとファンの子に聞こえる場所で伝えていたんですね。これってね、できる人すごい少ないと思うんですよね。で、タイムレスのライブがアリーナツアーが、先日最後でして、この後またドームツアーもあるんですけど、アリーナツアーは終了したんですね。で、そのアリーナツアーの最後は生配信で、ファンの方だけではなく、ファンクラブの会員だけではなく、そして、他のグループのファンクラブに入っている子たちも、で、全くファンクラブに入っていない方々も、ね、金額は違ったりとか、見れるものが少し違ったりはするんですけど、見ることができるようになっていた生配信のツアーが最終日にあったんですね。で、そこでも全員が言ってたんですけど、TVerを回すことで、自分たちがゴールデンに行く特番につながったんだっていうこともちゃんと伝えてくれてるんですね。みんなちゃんと8人ともそれを理解してるんですよ。で、他のグループはね、もちろんそういうことを声かけてくれる人たちはたくさんいるんですけど、 TVerを回すことの大切さについてきちんと語ってくれる人はやっぱり少ないなって思ってるんですよね。で、その TVerのこと自体もここ数年のことなので、嵐はね、その TVerとかが登場する前の状態での活動だったので、こういう話はなかったんですけど、今のアイドルのグループできちんと活躍できているグループの子たちって、そういうことをちゃんとファンを教育するっていうこともちゃんと知っているというか分かっているというか、これってねすごいことだと思うんです。で、実はね、いつだったかな、数日前だったと思うんですけど、上半期のグループごとの総売上みたいなものがランキング表示されていて、でね、その中にスタートエンターテインメントめちゃくちゃたくさん入ってたんですよね。でもそこにコメントしている子たちが何がすごいっていう話をねしてたんだけど、アイドルグループで実際によく会えるとか接触できるとか、例えばビデオチャットができるとか、その CD にね、そのいろんな特典がついているのはどこのグループも一緒なんだけども、接触イベントがある、直接会える、直接触れ合えるみたいなものをやってるグループで強いグループと、それが一切ないのに売り上げが取れてるグループには圧倒的な差があるっていう話をしてたんですよね。で、ファンの数もね、もちろんやっぱり接触できる分だけ、ファンを増やせるっていうところは、そのね、特典につけて、そういうところで増やすっていうのも、全然悪いことではないんですよ。悪いことじゃないんだけど、そういう接触がなくても売り上げが取れているグループって、やっぱり戦略的にきちんと考えられているし、で、表舞台にちゃんと立つために裏できちんと動いている人たちがいる。で、本人たちもちゃんと分かって動いているとか、やっぱりいろんなビジネスに長けている人たちがグループの、その支えている人に入っているのも大事なことだし、で、その接触イベントがなくてもファンの子たちがちゃんと応援し続けれるようなものをそれでもちゃんと作れている。で、人数が増えすぎるとやっぱり接触イベントってね、やりきれなくなっちゃうし、やることでね、あまりにもレア感が出すぎてしまって、そこでね、転売が発生したりとか、そういう不正を防ぐような対策もちゃんと取らなければいけなくなってくるから、いろいろね、できなくなってくることもある。大きいグループほどそういうものもあるけども、その中でもちゃんとファンを逃さないために、ちゃんと継続するものを用意している、ビジネスとしてちゃんと作り上げている、そういうものを考えている。 とか、あとはファンの子たちにこういうことをやると僕たちの活動がもっと幅広くなるからねとか、そういうこともちゃんと教育している。 ここがね、やっぱね、圧倒的にスタートエンターテイメントの子たちっていうのはすごいなって思ったんですよ。全員が全員同じグループの中、ね、違うとやり方も違ってくるし考え方も違ってはくるけど、ファンの子たち逆にその自分たちが活躍できるのはこういう風にした方がいいんだっていうことも多分伝えてるから、それがファンの子たちも分かって動いている。でタイムレスは私は追っかけているので分かるけど、そうやってTVer を回すことが自分たちがさらに活躍できることにつながっているんだっていうことをきちんと説明してくれて、こういう風にしてほしいっていうこともお願いしてくれて、でちゃんとその企業様にも目を向けてほしいんだ、コメントを残してほしいんだ、そうすると自分たちの活動がさらに広がる可能性が出てくる、もっとそういうところに目を向けてくれると、もっと僕たちができることが増えていくんだよっていうこともちゃんと伝えてくれてる。ファンがどうあるべきかっていうこともちゃんと教育してくれるというか、これがスタートエンターテインメントのすごいところなんじゃないかなって思うんですよね。なんか言い方すっごく悪くなっちゃうんだけど、接触できるイベントって限界があるわけですよね。で他にもなんかその特典でなんかちらつかせるっていうのも、大事は大事なんだけど、それもやっぱり限界があるわけですよね。だけど自分たちの応援の動きがさらに誰かの結果につながる、応援している子の結果につながるとかっていうものをちゃんとビジョンを見せるっていうことでみんなを動かすっていうのは、やっぱりエネルギーも大きくなるし、でやっぱり今までに出会わなかったものに出会っていくことでさらに応援する気持ちも増えていくし、ファンの子たち全員を置いていかないっていうのはすっごく難しいことなんですよ。特にタイムレスの場合はセクシーゾーンという全身の活動があり、で名前を変えざるを得なくなって変えて、でさらにはそこから追加メンバーが入ってきて、でそこでもいろいろね考え方とか、あとは今までのねファンの子たちが気持ちが整理ができなくってっていう思いも全部抱えながら彼らは進んでいるからこそ、そのファンを全員置いていかないためにはっていうこともすっごく話し合っているのが見えるんですよね。だからそういった呼びかけとかができるのも素晴らしいなと思ったし、一人一人がすっごく知的で、でいろんな面で長けているものがあって、でこれもね X のコメントでね投稿でポストしている方がいたけど、今になって思う、全員8人全員が絶対に必要なメンバーだったっていう風にコメントしている方がいて、それぞれに長けているものがちゃんとあって、それがタイムレスを大きく今引っ張っていってる感じがすごく見えるので、もう素晴らしいなと思ったっていうお話でした。ちょっとタイムレスのファンじゃない方々とかね、知らない方々にとってはピンとこない話もあったとは思いますけど、でもタイムレスだけじゃなくてもこれはどの活動においても言えることで、これがコミュニティにおいても多分言えることだと思うんですよね。やり方はいろいろあるし、そのコミュニティごとに正解っていうものがまたね別であると思うので、全部がこのやり方をすれば正しいって言ってるわけじゃないけれども、ただその伸ばしていくために、広げていくために、で自分が応援している人がさらに活躍できる場を作っていくことが自分の人生もさらに豊かにしていくことになるっていうことをきちんと教育している、これがまあ素晴らしすぎてね、どうしてもみんなに伝えたくなっちゃって熱くなっちゃいました。まあそんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松田さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。 IMAX やタイタン上映や映像美はすごそうですね。自分も子供たちと見に行きましたが、無限上の無限ループがえぐすぎて果てしなさすぎましたね。3部作で終わるのか、これからの作品も気になりますね、ということで松田さんありがとうございます。無限上すごすぎませんでした。いやいや、これ見つからんでしょみたいな。もう城じゃなくないみたいな感じでしたよね。まあ、無限っていう言葉がついているから、まあ無限だとは思ってたよ、無限だとは思ってたけどさ、城じゃないじゃんもう。 そんなツッコミはしちゃダメですね。ただね、一番ね、ストーリーをその最後まできちんと知ってるのがうちの息子だったので、うちの息子と、まあ、旦那さんが、心配をしておりましたが、え？炭治郎この後出てこなくない？最後まで。みたいな。ちょっとね、ネタバレになりすぎるといけないので、ちょっとこれ以上喋れないんですけど、私はね、もうちょっと最後まで見たのがあまりにも記憶が薄すぎて、最後を忘れてしまってるんですけど、まあ、息子は一番覚えてますから、息子曰く、というか息子が一番心配してましたけど、炭治郎この後しばらく出てこなくねっていう。これで三部作どうするんだろうねみたいな感じで話をしてました。ちょっと内容がこれ以上バレてはいけないのでね、これだけ心配していたということだけお話ししていこうと思うんですけど、そう思いませんでした？内容知ってる方多分ね、そう思ったんじゃないかなと思うんですよ。てかもう、無限城すごすぎましたよね。城じゃねえじゃんっていうのも、まあ、ツッコミあるんですけど、なんかさ、この無限城ってどっかのホテルだかどっかの建物がモデルになってるっていうのを写真で見たことがあるんですけど、いやいや全然違うじゃんみたいな。いや全然違うじゃんって思ってしまいました。ごめんなさい、ディスってるわけじゃないんです。面白いなと思った上での感想なんでね、そう捉えていただければ、ポジティブに捉えていただければければと思うんですけど、いや映像美はねすごかったですね。しかも IMAX を見るときに、私たちが見に行ったのがハッピーマンデー、月曜日の一番最後の回に見に行ったのでかなり安くて、 IMAX ってね、プラス数百円取られちゃうんですけど、それでもちょっとお値打ちになっていたのもありがたかったし、それだけじゃなく映像美とかもやっぱりね、 IMAX で見た方が面白いですね。絶対面白い。没入感もそうだし、映像ってね、横長の方がその映画館チックでいいかなと思ってたけど、やっぱりね、ちょっと縦にあった方が没入感って面白いです。音も降ってくるのも面白い。ぜひね、 IMAX で見れる方は見てほしいなと思いましたね。松谷さん、コメントありがとうございます。お子様たちとね、2回3回と楽しんじゃってもいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。そして春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。油かたぶらアビエモンペチルジュ8割今助けるから、モモンがお願いできる、モモンが捕まっとる。なんか登場人物が増えましたね。だいぶ賑やかになりましたね。おはようございます。おはようございます。IMAX での鬼滅を羨ましいと思いつつ、あの無限城はやっぱり複雑に見えるんですね。だから何度も見る人が多いのかと思うと、それも戦略かなと思っちゃいますよね。私も子供に連れられ2度見に行きましたが、確かに映像美はさすがだなと思うし、原作コミックでは表現しがたい部分もしっかり映像に残っているところはさすがと思います。ただ2時間半くらいだと途中トイレにも抜け出しづらいので、もう少し短くしてくれるとありがたいかもしれませんね、ということで、ありがとうございます。春プリマベラさん、そうなんですよ、2時間半は長い。しかもその2時間半の前にさ、もうそもそも、まあ、入場時間がさあるから、その時間に入場するじゃない。でその時間、入場のねギリギリっていうか開始時間ギリギリに入ったとしてもですよ、そっから30分近く告知の映像が流れてるわけですよ。その30分がさあ、もうちょっと後に入ればよかったなーみたいなね、ちょっとね思ってしまうぐらい長かった。もちろんそういうね、告知をしてくださる CM があって、この無限城が見れているので、感謝しなければいけない存在ということはもちろん分かった上でなんですけども、ただ、ちょっと3時間あるので、まあ、トイレタイムのこととかも考えると、この長さというのはちょっと、長すぎるので、トイレタイムとかがどっかであった方がいいぐらいの時間じゃないって私も思いましたね。今舞台とかも基本的に1時間半を超えないように作るようになってるんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、今ねもうショート動画とかも流行ってきていることもあって、 可処分時間に対する考え方がちょっとね変わってきていることもあって、作品も1時間半ぐらいが限度なのでは、で腰の状態からしても、そして高齢の方にも見に来てもらいたいとか、幅広い方に見に来てもらいたいと思ったら1時間半が限度なのではって言われている中での2時間半ですからね。でさらにそこに告知で映像が30分間あるっていうのはちょっとちょっと長すぎるかなと。で、トイレタイムに抜け出しにくいですよね、映画館って。立ち上がったら他のお客様に見えてしまうし、集中力も奪ってしまうし、やっぱり誰かがね、歩いてる状態って迷惑かかるかなと思っちゃうから我慢しちゃいますよね。ちょっとやっぱり健康にも良くないので、まあ途中でね、その映像が途切れるのは良くないんですけど、それでもちょっとトイレに行きやすいような形にしないと、ちょっとあと2時間半あって、その映像のね、告知の映像も含めると3時間あるっていうのは、ちょっと長いかも。国宝とかもね、あっという間には感じましたよ。3時間あってもあっという間には感じましたけど、ただ、ちょっとやっぱりトイレタイムとかに抜け出しにくい映画館ではちょっときついかなっていうのは正直ありましたね。まあ、大好きだし、面白いなと思ったんですよ。面白いなと思ったけど、ちょっと長いかもって思っちゃった。でも IMAX で見るのね、おすすめです。で、IMAX で見やすい日っていうのがあります。そのハッピーマンデーもそうですけど、お値打ちになっている日というか、曜日とか、時間帯によってお値打ちになっている時間帯とかに行くと、IMAX でも高くないというか、やっぱお子様連れとかだとね、3枚4枚のチケットをまたね、自分以外にも買わなければいけないので、結構な金額になりますからね。なので、そういった、ハッピーマンデー的なね、ちょっとお値打ちになっている日に行くと、IMAX でも1600円で見れますので、通常ね、大人の料金で1800円が通常だと思うんですけど、IMAX のプラス600円の料金があっても1600円でしたから、そのくらいね、お得に見れる日を使ってもいいのかなと思いますね。お子さんと一緒に行くんだったら、そういった形で、やってもいいのかなと思います。そうすると気軽に見に行きやすくなりますしね、使ってみてはいかがでしょうかというお話でございました。そして無限城は、非常に複雑でした。あれは城じゃないっす。町っす。町。いや、町どこじゃないな。国だな。寮は国ですね。まあ、どんだけ妖怪たちが、妖怪？違う。鬼？鬼だ。鬼がどんだけ住んでるかは、まあ、存じ上げませんけど、ちょっと広すぎない？ごめんなさい、ディスってごめんなさい。いきません、もう言わないようにします。原作コミックではね、描かれてないところも出てきますから、見てない方はね、ぜひね、見ていただいて、そのね、漫画よりも、さらに、原作コミックよりも、さらに、その、無限城のね、果てしなさを、見てもらえたら楽しいんじゃないかなと思います。ということで、ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、美容室アイルの藤谷和也さん、放送の高橋さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援されていらっしゃいますので、ぜひ、チャンネルご登録をよろしくお願いします。そして合わせて美容室アイルのホームページも載せさせていただいております。そしてね、美容万博も、8月の29日からね、クラファンが始まりますので、そちらもね、合わせてそろそろね、リンク貼り付けできるかなと思っておりますけども、皆様チェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。それから出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり、涙あり、気づき、学びの多いトークセッション、そのトークセッションからのパフォーマンス、グッとくるものになりますので、ぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。それから、11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます「いくさがみ」という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢揃いの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説本、漫画版ご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。 それから怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っております。ぜひね、アマプラ、それから、航空機、一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を探していただければなと思います。よろしくお願いします。それから、12月6日、愛知県の清須市にて、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちら3部ございますけれど、3部ちょっとイントネーションおかしかったですね。3部ございますけれども、各回15名限定となっておりまして、あの人数が、ね、かなり限られておりまして、チケットサイトは出さない形で DM でのご予約のみ受けたまわっておりますので、ぜひお早めに予定していただき、DM などいただけると嬉しいです。皆様のお越しをお待ちしております。それからマスクのモデル、そして天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、 SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。